はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。男女の戦術の違いということで、今日もメルマガの読者さんからのお便りを、読ませていただいてお答えしていきたいと思います。はい、ではご質問読み上げます。メルマガの読者さんからの質問ですね。三原先生、いつもお世話になっております。バスケの考え方や指導方法、ためになっています。自分の子供以外に教えることは最初は不安だらけでした。ですが、三原先生にこういった形ではありますが、出会えて本当に良かったです。練習にもかなり取り入れさせていただいており感謝しています、ということで、こちらこそありがとうございます。先生に質問なのですが、三原先生は高校男子の指導者ですが、私は女子高校生を指導しております。戦術などは先生が説明してくださることを女子でも実践して大丈夫なのでしょうか。男子と女子はかなり力がどうしても違うので、何かアドバイスいただければご説明いただければ幸いです。よろしくお願いします、と。これからも三原先生の投稿を楽しみにしております、ということで、ご質問いただきましたありがとうございます。非常に興味深い質問ですね。男女で戦術の差、これはあるのかということですが、私の考えですね、結論は同じでいいと。ただし筋力差があるということですね。質問文にあるようにですね、私は高校生の男子を長く指導してきましたし、今では大学生も教えているので、もうずっと男子なんですよね。で、女子は10年ぐらい前にですね、時々こう臨時コーチみたいな形で、うちの学校が共学になった時に教えたことがあるぐらいなもんで、そんなにこうしっかりと専門的に女子を教えた経験があるわけじゃないっていうところはご容赦いただきたいんですね。その上で私の感想をお話をさせていただくと、同じでいいんじゃないかな。ただし筋力の差があるので、そこだけ考慮かなということです。で、具体的にどういうことかっていうと、私が数少ない女子を教えた経験でいくとですね、強く遠くへのパスが飛ばないんですね。これは一つ、大きな差だなっていうふうに思いました。いわゆるスキップパスであります。どういうことかっていうとですね、ボールを持っている人が、例えば右サイドにいるとしますよね。ラジオでお聞きの方もちょっと頭の中イメージしていただいて、私の図の方はですね、インスタグラムに貼っておきますので、そちらも見ていただきたいんですが、例えばボールを持った人が右サイドにいるとしますよね。そうするとディフェンスは全体的にこう右側にシフトしてくるわけですよ。全体的に寄ってくるわけですね。ボールを持っている選手が右サイドにいたら、その隣の選手はパスコースに寄るし、そして隣のね、一番こう広いところに選手っていうのは大体こうヘルプポジションに寄ってくるわけじゃないですか。まあ要はですね、そのボールサイドの方に全員寄るわけですよね。で、そこでパスを飛ばす意味っていうのは、ボールがもしここからね、サイドからね、トップから逆サイドっていう風にこう飛んでいくと、この瞬間一番こうノーマークというか、一番マークマンとの距離が遠いところはこの逆サイドの選手なんですよね。なのでボールがここにあって、右サイドにあって、全員ディフェンスが右側にこうシフトしてますという時に、一瞬にしてボールがポーンと逆サイド飛ぶとですね、これディフェンスは大移動になりますから、これディフェンス崩れるわけですね。だから必ず僕、私がよく言うのは、人よりもボールの方が絶対速いんで、ここで素早くボールをバーンと飛ばしてあげることで、ここで1対1のクローズアウト状態ができるよっていう、こういうことがあるわけですね。だけれども、こういうパスがやっぱり女子の場合は飛ばないんじゃないかな、飛ばないことが男子以上に多いんじゃないかなっていうふうに思います。それからですね、こういうプレーもなかなか見れないっていう感じで、一つ例を挙げさせてもらいますけど、アングルカットですね。例えば1番の選手が、ね、トップにいる選手が右のウィングにパスをしました。そしてゴールに向かってボールサイドカットしましたね。そしたらこの1番のマークマンはですね、大体こうボディチェックして、ディナイするわけですね。で、この瞬間にボールを3番こちらのサイドから逆サイドの2番にパーンとこうね、スキップパスを飛ばすんですね。そうすると飛ばした瞬間にこのディフェンスの角度が変わりますよね。この1番がここでノーマークになるっていう、こういう形ですね。わかりますでしょうか。これポストプレーなんかでもあるんですけど、右側では抑えられているものがボールが左に移動するだけでノーマークになるという、こういう例ですね。はい、こういうプレーっていうのは男子でよく使うべきプレーだと思うんですが、こういうサイドからサイドへのスキップパス、こういうね、両手でのオーバーヘッドパスポーンと飛ばすとか、こういうのっていうのがなかなか女子の方では少ないのかなと。 いうふうに思います。遠くへのパスが止まないってことですね。だから逆に言うとね、これを見ている方で男子の指導をされている方、特に高校生の男子の指導をされている方は、どんどんこういうスキップパスをね、やらせると非常に効果的だってことも覚えておいてください。で、遠くへのパスが止まないっていうことであれば、じゃあどうするかっていうと、私は一つ提案として、女子のバスケットの場合は特にハイポストを多く使うといいかなと思っています。例えばこういう図ですね。先ほどはこの、ね、ボールを、持ってたのはこのサイドの選手でしたけども、ここが、ここからここにね、一発でポンと飛ぶのが無理だったら、一回ガードに返して、そしてここの選手がね、1、2、3っていう風に飛ばすか、またはこの2番の選手がディナイされたら、これハイポストにフラッシュして繋いで逆サイドを展開するとかね、こういうような、ショートパスを繋いでいくために、コートのど真ん中のハイポストっていうのが一番こう中継としてはいいわけですよね。だからここのところをたくさん使って、あげるっていうようなバスケットを構築していくと、まあ、女子の場合でもこういうチェンジサイドができるし、まあこういうことをするとチャンスが多くできるのかなと。まあ、もちろんね、男子女子限らずこうハイポスト近辺を使うっていうのは非常に重要な、プレーになるので、男子はこれをやらなくていいとかそういうことじゃないんですけど、女子の場合は特にこの多くねスキップパスが飛ばないので、このハイポスト近辺の価値が高いのかなというふうには、私は思います。はい。まあ私なりにこの筋力差があるので、戦術的に考慮すべきところっていうのはこのパスの距離っていうところのね、使い分けっていうところが一つあるかなと思いますので、ぜひ、参考にしてください。ちなみにですね、余談になりますけれども、まあ、能力に頼りすぎない女子バスケは非常に勉強になると思っています。私はね、最初に言ったように男子の指導者なので、どうしても男子のね、B リーグを見て、 NCAA でも男子を見て、そして、NBA を見てっていう風に男性のバスケットを見て、あすごいなって思うことがあるんですけど、やっぱり能力ですごくこう成り立ってるっていうケースが上のレベルに行けば行くほどあるんですよね。でその点女子の方がその能力差っていうのが、男子ほどこう明らかじゃなくて、組織でやるバスケット、組織でねバスケットやるチームが女子の方が多いのかなっていうふうになんとなく体感覚としてあります。だからあえて W リーグ見たりとか、大学でも女子のね試合を見て戦術的に勉強したりとかっていうのはすごい思っているので、結構私は女子の試合を見てね勉強することが多いんですね。なので、今このね番組をご覧の方の中で男子の指導者で、言われてみれば私も男子しか見てないなという方は、ぜひ女子のバスケット見ていただくとですね、非常に勉強になる、そんなように思いますね。まあ、今日はオフェンスの話ばかりしましたけれども、ディフェンスの面でも、女子の、チームを教えてらっしゃる方の方がね、ディフェンスをしつこくこう指導されている方も多いのかなという気もします。はい。なので、女子のバスケットを見ることでこう学ぶことっていうのはいっぱいありますし、私もね、もともと女子を指導されてた、星沢先生とかにね、教わって非常に勉強させてもらってますので、そういった形で女子のバスケットボール界から学ぶことっていうのはいっぱいあるのかなということも付け加えさせていただきます。はい。ということでありがとうございました。バスケの大学毎日更新しております、バスケット指導者の方のお役に立てればという思いで5年以上続けているチャンネルです。ぜひチャンネル登録をしてまた明日の放送でお会いしましょう。冒頭で読み上げたように無料メルマガ配信しております。メルマガ登録していただくと最初の1通目で限定の動画もプレゼントしております。ぜひお気軽に無料でお受け取りください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3 千文字の記事を投稿しております。 YouTube では出せない、ちょっとね表では出しにくい、私が今頭の中で考えていることを共有してますので、ぜひとも一度覗いてみてください。よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。